준다 시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。スタジオには三田市高校生議会の事務局を担当されている三田市役所健やか育成課楢崎さんと、高校生議会に議員として参加されたクラーク記念国際高等学校三田キャンパス高山幸太郎さん、そして議長として参加された有馬高等学校山本風花さんにお越しいただきました。まずは楢崎さんからお願いいたします。
はい、こんにちは。健やか育成課で三田市高校生議会を担当しています楢崎です。よろしくお願いします。
お願いいたします。三田市高校生議会についてどのような事業なのか教えていただけますか。
はい、三田市内の高校に通う高校生が議員となり、高校生目線で質問や市政の提案を行い、市長や副市長、部長等の市の幹部職員がそれに対する答弁を行うというものです。普段なかなか入れない議場に入れるチャンスで、高校生が直接市の幹部に提案できる貴重な機会となっています。
そうなんですね。
平成27年度から毎年開催しており、はい、令和4年度は2月5日日曜日に開催しました。今年で8回目を迎え、これまで延べ130人以上が参加している授業です。
はい、ありがとうございます。市政や街づくりを身近に感じてもらい、より良い三田の街づくりのために高校生のアイデアを市長をはじめとする皆さんに発表する機会となっているんですね。では今年の参加校はどのような顔ぶれでしたか。
はい、今年度はひまわり特別支援学校、有馬高校、北摂三田高校、三田清涼高校、三田松雲館高校、三田学園高校、三田松成高校、クラーク記念国際高校三田キャンパスといった市内8つの高校から16人の高校生議員と2人の高校生議長に参加していただきました。
そうなんですね。
市内さまざまな高校がこの授業に参加してくれています。
開催から8回目ということですね。高校生議会の認知度も年々高まっていることと思いますが、高校生議会にチャレンジしたいという学校や生徒さんが増えているというのは嬉しいですよね。昨年はコロナ禍にあってオンラインでの開催になったとお聞きしましたが、今年はどのように開催されましたか。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響で一昨年、昨年とオンラインによる開催となりましたが、今年は3年ぶりに通常の議会と同じように議場で開催することができました。
そうだったんですね。
オンライン開催を経験した高校生委員からは、貴重な経験となったが、やっぱり議場に質問したかったという意見も聞いていたため、
はい、
今年度こそは議場で議会の雰囲気を味わっていただもらいたいと思っておりましたので、私たち担当者としても大変嬉しく思っています。
そうなんですね。オンライン開催の際には YouTube のライブ配信や視覚的に訴える資料を使った質問など、さまざまな工夫をされたお話を昨年もお聞きしていましたけれど、今年度は議場での開催ということで、新たに工夫されたことなどもありましたか。
はい、オンライン開催の経験を生かして、高校生議員の質問がより分かりやすく伝わるようにパワーポイントなどを使用しながら発表していただきました。高校生議員の皆さんにとっては、視覚的な資料の作成をすることによって各自の探求を深めていただけたのではないかと思っています。
そうなんですね。2年間の経験がそのような形で生かされたんですね。ところで、参加した高校生議員というのはどのように選ばれたんでしょうか。
はい、毎年各高校に議員の推薦をお願いしています。
はい、
その中で参加してくれたのは生徒会に所属している生徒さんや、最近では探究活動の一環として出てくれる生徒さんが多いです。また皆さん、これまでの経験や学校生活などを通して、市政や周囲の課題を自分ごととして捉え、非常によく研究されています。また探究活動の一環という視点でいうと、三田松雲館高校が例として挙げられます。 現在のように高校の授業での必修科目の一つとなる前から総合的な探究の時間に力を入れておられますが、1年生は基礎を学び、2年生ではテーマを決め4人ごとのチームで研究活動を行う、そして3年生になると研究の成果を論文にまとめます、
はい、
今回探究活動のチーム代表として2年生3人が高校生議会に参加してくれました。
そうなんですね。
高校生議会に参加することで自分のテーマのさらなる深掘りにつながり、またコロナ禍で発表の機会が減少している中、自分の研究を発表する場があることが貴重な経験になったというご意見をいただいております。
高校生議会に参加して終わりではなく、それぞれの探究活動にもつながっていて、相乗効果が生まれているということですね。
そうなんです。また、昨年10月に高校生議会開催に向けての事前説明会を行い、議場の様子を見てもらったり、グループごとに分かれてワークショップを行ったのですが、その際他校の生徒同士がお互いの質問のテーマやその内容を知り、意見を交わすという経験がとても刺激になったとのことです。
同じ世代の高校生が集まることで学校間の交流にもつながって、お互いとても良い刺激を受けることができたんでしょうね。このコロナの時代で活動範囲が狭まりがちだからこそ、なおさら有意義な活動と言えそうですね。では当日はどのような様子だったか、さらに具体的に教えていただけますか。
はい、各高校生議員から市の知名度アップに関する内容、 SDGs の実践、教育に関すること、福祉の問題、交通や道路に関する問題や提案など、さまざまな社会的課題についての質問や提案が行われました。
はい、
どの質問にも自分たちの明るい未来のために問題意識を持ち変えていこうという本気の思いが感じられ、私たち市職員も高校生の皆さんの熱い思いを受け取りました。
そうなんですね。高校生の本気の思いを受け取られたんですね。それではここから実際に議員や議長として高校生議会に参加された高校生の方にもお話を伺いたいと思います。まずは高校生議員、高山幸太郎さんです。よろしくお願いします。
クラーク記念国際高等学校2年の高山幸太郎です。よろしくお願いします。
お願いします。では早速ですが、高校生議会に参加したきっかけ、そして高山さんは三田の知名度アップについてというテーマを選ばれたとお聞きしています。そのテーマを選ばれた理由などを教えてください。
はい、参加を決めたきっかけは、単純にいい経験になるのではないかと思ったのと、
はい、
今までに三田市のことを深く考えたことがないなと思って、これを機に三田市のことを深く考えてみようと思ったからです。テーマを三田市の知名度アップについてにした理由は、自分は2歳ぐらいの時に三田市に来て今まで三田市で育ってきましたが、
はい、
振り返ってみるとあまり三田市のここが不便だなというのとか不満というのを感じたことがありませんでしたし、三田市が好きだなと感じたので、自分が好きなこの町をたくさんの人に知ってもらって、ゆくゆくはこの町に移住してもらいたいと思ったのが理由です。
そうなんですね。まあ、いい経験になることはもちろんのことですけれども、幼い頃から育ってきた三田市についてたくさんの方に知ってもらいたいという熱い思いがあったんですね。そして移住につながるといいななんて、そこまで考えられたんですね。では高校生議会に向けて準備する中で工夫した点や苦労した点などは何かありますか。
テーマが三田市の知名度アップについてというところで、知名度アップというのはすごく漠然としていて、どうアプローチしていくかすごく苦労しました。工夫したところは、どうしたらたくさんの人に注目してもらえるかというところで、 XR というのは話題性があって面白いのではないかと思って、そこに三田市の豊富な自然を合わせることで、三田市の良さを利用しながら XR という一種のアトラクションのようなもので、楽しく三田市のことを知ってもらえるというのが工夫したところです。
なるほど、若い世代ならではの新しい視点でのこう PR というところですね。高山さん、実際に議場に立ってみて質問をして、どんな風に感じましたか。
たくさんの人が自分の意見や提案を聞いてくれているというのがすごく嬉しくて、
はい、
人前で自分の考えを発表するのはすごく楽しいなと感じました。参加してみて、こういう経験はなかなかできないことだと思うので、実際に議場で質問をすることができるというのがすごく良かったですし、他の高校生議員の意見や提案を聞けて、そういう考え方もあるのかと驚くこともあって、 友達もできたりしたのですごく参加してよかったなと思ってます。
なるほど、本当にいい経験、初めに、ね、おっしゃってましたけれども実際にいい経験をされてきたんですね。人前で話すことを楽しいと感じられたこと、そしてお友達もたくさんできたこと、本当に貴重な経験でしたね。それでは最後に今後の夢や目標などを教えてください。
はい、今日本全国で少子高齢化というのが問題になっていますが、少しずつ改善されている町がごく少数ですが存在します。一方で三田市は65歳から74歳までの人口比率が2010年から2020年までの10年間で約 6%、 75歳以上の人口比率は約 4% 増加していますが、
はい、
15歳から64歳までの人口比率は同10年間で約 9%、 0歳から14歳の人口は約 1% 減少しており、人口が一番多いのが50歳から60歳代となっています。こういった現状を少しずつ変える取り組みをすること、それに自分がしっかり貢献すること、そして活気ある街にしていくのが目標です。
はい、ありがとうございます。本当によく調べてこられたんだなということがよくわかります。ぜひ、ね、この経験を生かしまして三田市の知名度アップ、そして少子高齢化に対する対策というのを、ね、実際の活動の中で実践していただきたいなと思います。今後のご活躍楽しみにしています。高山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて議長を務められた山本風花さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
有馬高等学校2年の山本風花です。よろしくお願いします。
お願いします。では山本さんが高校生議会に議長として参加したきっかけについて教えてください。
はい、昨年議員として参加しないかという話が生徒会に来たんですけど、高校生議会という文字に負けてしまって勇気が出ずに参加しなかったんですね。
そうだったんですね。
参加した友人から楽しかったと聞いて後から後悔して、来年こそはリベンジしようと思っていたんですけど、有馬高校では1年生が議員として参加することになっていて、
はい、
それでもどうしても参加したかったので議長に立候補させていただきました。
そうだったんですね。まずは前回の高校生議会にお声がかかっていたということなんですね。
はい、
まあ、そこでなかなか一歩踏み出せなかったんだけれども、今年はちょっと前に出てみようということで議長されたということですね。いろいろと、ね、緊張されることもあったかと思いますけれども、議長を務めた中で苦労した点などは何かありませんでしたか？
少し緊張はしたんですけれども、
はい、
緊張するべきは今までたくさん準備してきた議員の方々だと思ったので、議員を指名してその議員が質問台に上がる場面があったんですけど、
はい、
その時に目を合わせて礼をするので、その時に安心してさせてあげられるように自分はリラックスするように心がけました。
そうなんですね。まずは議員の皆さんをリラックスさせてあげようというところを考えられたということなんですね。きっとアイコンタクトを取ることで安心してね、みんな参加することができたでしょうね。では当日実際に参加してみてどんなふうに思われましたか？
はい、素晴らしいの一言に尽きるなと思いました。まず上から目線の表現にはなってしまうんですけど、
はい、
質問、三田市に対する質問の着眼点がすごくて、私だったらそんな話題思いつかないなと思ってしまいましたし、語彙力がすごくて、
語彙力、
はい、論理的で説得力があって、みんなの前に立って話すのは緊張するでしょうに落ち着いていて、自分が議長をしているときは後ろ姿しか見えなかったんですけど、どれほど準備して練習して臨んできたかが目に見えてわかるような感じでした。なかなか経験できないことをさせてもらえてよかったです。
そうですね、後ろ姿を見られるのは山本さんだけですもんね。本当に頼もしい姿をご覧になったと思います。着眼点ですとか語彙力、論理点というかいろんなことを挙げていただきましたけれども、そういったいろんな光景を見る中で山本さん自身もきっとね、勉強になるところがあったでしょうね。
はい、
では最後に今後の夢や目標など山本さんの目標について教えてください。
はい、法務機関に興味があって、法務機関というのは簡単に言うと、はい、少年院の心理カウンセラーのようなもので、
はい、
心理検査や面接をして少年が非行に至った原因を探って、 その少年にあたった更生プログラムを立てる人のことを指すんですけど、
うん、法務機関というんですね。
はい、
うん、
刑期の切れない非行少年たちという宮口浩二さんの本を読んだことがきっかけで、うん、犯罪心理に興味を持ちました。
はい、
3年生の課題研究のために何とかして少年院の関係の方にコンタクトを取ってお話を聞きたいなと思っているので、
うん、
今の目標は何とかするっていうことですね。
まあ、そうなんですね。まず身近な目標としてはその研究に生かすための、はい、まあ、少年院の方とのこうコミュニケーションを取るところ、うん、そこから一歩進んで大きな夢というのが法務技官ということなんですね。
はい、
本当にこれからいろんなことをきっとね知っていくと思いますけれども、夢に向かってまっすぐに進んでいくことをお祈りしています。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後に今年度の高校生議会を終えまして高校生議員からの感想をいただいているとお聞きしています。高校生議会を終えて皆さんがどのような感想をお持ちになったのか、もう一度健やか育成課の奈良崎さんにお伺いしたいと思います。
はい、いろんな高校生の意見やアイデアを聞けてすごく良かった、
うん、
すごく将来につながる体験をさせてもらえたと思うし楽しかった。三田市内で気になった課題を分析して解決策を考案し市議会で発表できたことはこれからの生活にとって有意義なものであると思いますなどといった意見をいただいています。
嬉しい声がたくさん届いているんですね。来年の高校生議会も楽しみですね。
そうなんです。来年の高校生議会でも生徒の皆さんの熱い思いが届けられるように健やか育成課として取り組んでいきたいと考えています。
はい、
そして最後に一つお知らせがあります。
はい、何でしょう。
今年度の高校生議会の様子を市公式 YouTube チャンネルで配信しています。高校生の発想や街づくりに興味のある方どなたでもぜひご覧いただきたくさんの方に高校生の思いが届いてほしいと思います。詳細は三田市健やか育成課のホームページでご覧ください。
はい、ありがとうございます。当日の高校生の活躍、議長さんや議員の皆さんのお話、そういった様子を見ることができるのは嬉しいですね。はい、
動画の最後にはおまけ映像もありますので、
はい、
ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。
はい、
また健やか育成課のホームページに生徒一人一人の質問テーマごとに資料もご用意しておりますのでそちらもぜひご覧ください。あと1点お願いがあります。
はい、
来年度以降の参考のために視聴後はぜひ簡単なアンケートにもご協力をお願いします。アンケートフォームをホームページもしくは YouTube に URL を掲載しています。
はい、ご案内ありがとうございます。放送を聞きの皆さん、未来を担う若者たちが思いをぶつける高校生議会、ご興味がおありの方はぜひ市の公式 YouTube チャンネルで当日の様子をご覧いただいて高校生の熱い思いを感じていただきたいと思います。詳しい情報は三田市の健やか育成課ホームページでご覧ください。健やか育成課奈良崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は健やか育成課奈良崎さんとクラーク記念国際高等学校三田キャンパス高山幸太郎さん、有馬高等学校山本風花さんにお越しいただき三田市高校生議会についてご紹介いただきました。次回の放送は3月20日月曜日お昼12時からお送りします。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。